三国町安東からダッチミンダッチミン。桜谷の気候碑。今回は三国神社の脇にある桜谷公園、そこに立つ気候碑にまつわるお話です。昔、江戸時代は現在ほど農業が発展していなかったので、飢饉に見舞われることがたびたびありました。暑かったり寒かったりという悪天候が続く年もあれば、台風の被害もあれば、イナゴやウンカなどの害虫が大量に発生した年もあったのです。餓死者や貧困者が続出するのは当然として、凶作の年は疫病もよく蔓延し、それで亡くなる者も出ました。米どころ越前でも例に漏れず、大きな飢饉の年が幾度もありました。そしてこの三国港の宝暦五年、西暦1755年も、昨年の凶作の影響で、年が明けても明るい雰囲気はありませんでした。町には例年にも勝り不老者が増え、あてもなく、屍のようにさまよう者、追いやられた挙句に町外れや川べりでうずくまっている者、そこかしこでボロをまとった者の姿が目につきました。その一部は、それでも三国という港町に来れば何かあるかもしれぬと、貧困を極めた町外からの流れ者でした。しかしこのような不老者だけではなく、普通の町民でさえ、その多くが貧窮していたのです。町ではその状況を踏まえ、特使か、今でいうボランティアでしょうか。もちろん、そうできるだけの豊かさがあったものなどが、寺院などで、かゆやいりこの施しもしました。が、それでも飢饉の災いは一向に去る気配を見せませんでした。ここに竹内松右衛門という問い丸がいます。問い丸というのは、元来は問屋という職業名でしたが、この時代には三国の町の行政を司る役の名前です。今でいう町長や市長です。もちろん、この問い丸には、町の有力な商人がついたのですが、ただこの時には三人いて、この三人が藩の命令を受け、三国の町政を運営していたのです。さて、この問い丸の一人、竹内松右衛門の屋敷に客が訪れます。
旦那様、本当にお連れしてもよろしいんですか？
ああ、通してくれ。
でも。
いいんだ。
では、お呼びしますね。こちらです。
はい。
旦那様、お連れしました。それでは、私はこれで。
ああ。どうした？部屋に入って構わないんだぞ。
でも。
何か言いたいことがあって屋敷に来たんじゃないのか？ いつまでもそこに立っててもしょうがないだろう。
ではお邪魔します。
で、話とは？
私らこのままじゃやっていけないです。もちろん竹内の旦那様にはこれまでだっていろいろやってもらってるのは分かってます。それでもまだまだ楽にならない。
そんなことはお前らに言われるまでもなく、わしだって重々分かっている。
だったら私らを助けてください。
これまで通りできる限りの援助はするつもりだし、金津奉行所にはまだしばらくの勤めを願い出ている。
勤めで食べ物が藩から出るのを抑えても足りないもんは足りないんです。
ここだけじゃない。今はどの国だって物がないんだ。しかしな、もう少しの辛抱だ。収穫期になりゃきっと良くなる。それまでどうか耐えてくれんか。
収穫期って、私らはずっとずっと耐えてきました。それでついに夫はこの冬を乗り切れなくて病にかかり死んでしまった。これ以上耐えて今度の収穫期がダメだったら、夫どころか息子や娘まで、それこそ一家全員生きていけないです。
そうだったか。すまんな。わしは耐えてくれとしか言いようがない。本当にすまん。
おようさん、お帰りになられました。
そうか。今年は例年になく寒い。この分じゃ春も遅いな。
旦那様は桜が好きですもんね。
ああ。
それより。
なんだ。
私は今ここで奉公させてもらってますが、もともとは百姓の生まれ。
そうだったな。
私の生家では両親がおようさんと同じように苦しんでいる気がして。
この飢饉でお前の生家だけじゃない。楽なところはどこにもないんじゃないか。
あの、おようさんじゃないけどどうにかなりませんか。
それはな、下女のお前が言うことじゃない。
すいません、出しゃばりすぎました。
しかしここだけの話、うちが預かっている米を自由に使えれば少しは皆を楽にしてやれるかもしれないとは思っておる。
だったら。
でもそれはできんのだ。その米は百姓たちがようやく納めた米、言うなれば最後の最後に必要となるであろう米だ。それを今この段階で使うことは時期尚早。これから先の担保。
これから先ってその先が。
それにだ、これはお前が口を出す問題じゃない。
すいませんでした。
判断は俺がする仕事だ。それよりお前、いつまでもここで油売っててもいいのか。
あ、坊ちゃんのお迎え。じゃあ旦那様、失礼します。
トイマル、竹内松右衛門。お主も知っておるように、昨年の凶作により国中が米不足である。よって直ちに大阪へ米五千石を送るよう、金津奉行所よりお上からのお達しを申しつける。
またですか。少し前に御用米積みお供えせんで送ったばかりじゃないですか。いえ、それ以前に私らが願い出た勤めの件は聞き入れていただけなかったのですね。
どの国も苦しい状況なのはお主だってわからんでもなかろう。これは幕府からの要請なのだ。
それに五千石なんて、そんな膨大な量、 いくらお上のお達しとはいえ、あんまりじゃないですか。
お主でも用意できないのか。
それは三国にはそれくらいあるのはありますが。
だったら。
しかしそれを取られたら、町の者のこれから先の分までなくなってしまいます。
先のことは先になってから考えればよかろう。
そうは参りません。町の祭りごとを預かる立場としてその話をお受けすることはできません。
お上にそんな言い分など通らぬことくらいお主もよう分かっておろう。
確かに。それでも五千石なんて多すぎる。せめて半分くらいになりませんか。
無理であろう。お上が五千石と言ったら五千石だ。
五千石ですか。
ああ、五千石。
旦那様。
お前こんなところで何してる。
番頭さんに言われたお使いの帰りで。
お使いか。
どうなさいました。あまり元気がないようなご様子ですね。
そうか。
ええ、そんなとぼとぼ歩いているなんていつもの旦那様らしくない。
なあ。
はい。
前々から思っていたんだが、お前は他の者たちと違ってわしに言いたいことをずけずけと言う。
すいません。
いや、別にお前を責めているわけじゃない。ただわしに遠慮なしに物を言うのが不思議な感じがしてな。
いつも番頭さんたちにたしなめられます。口の利き方を知らないって。
そうか。
でもついつい後先も考えず思ったままを喋ってしまうんです。
そうみたいだな。
きっと。
きっと。
きっと私はあまりものを知らない人間なんです。知らない分私は旦那様みたいにいろいろ考えることも少ない。
狭い世の中だけで生きていると言いたいのか。
ええ、だからどうしても一日一日だけが全部で、明日や明後日はまたその時のこと。
今だけ。先のことは先になってから考えるか。
そうです。
そうか。まるであいつだ。
あいつって。
つい今しがた金津奉行の役人にお上に米を支給を納めるように命じられてきたところだ。
あの取っておいてある米をですか。
ああ、それも五千石だぞ。五千石。
それは多いんですか。
多いも何も。それを取られたらこの先町の米が不足するのは明白だ。なのにあの役人もこの先より今だと。先のことはその時になって考えればいいという。
そんな。で、旦那様はそれをお受けしたのですか。
お上の沙汰だ。受けるしかなかろう。
お受けになられたのですか。
わしもそれでいいとは思っていない。しかしそれが幕府からの命令なのだ。
旦那様。
こんなことお前に言ってもしょうがないことだったな。
でもやっぱり私には分かりません。
何がだ。
確かに私は旦那様が言われたように狭い世の中だけで生きているかもしれません。物も知らないし、知っている人も狭い世の中の人たちばかりです。だから私がよく知らないお上のために、その私の知っているこの町の人が犠牲になる理由がよくわからないのです。
それはだな。
今自分が生きているこの町の人がいなくて、この先なんてあるんですか。そこまでお上のためにやってこの町の人が生きていけないなら一体何のために。
それはそうかもしれん。
すいません、私はまた余計なことを言いました。
いや、お前の言うことは正しい。
旦那様。
問い丸としてこの町の祭りごとを預かるわしが第一に考えねばならんのはこの町のことだ。なのに幕府からの命令とだけで考えるのを諦めてしまっていたようだ。
旦那様はいつもこの町のこの先のことを考えてこられた。
そうだ。現状に不平を言って嘆いても状況が変わったりはしない。何か手はないか考えてこの町のためにできることを実行する。それが問い丸としてのわしの役目。
考えることが苦手な私にはできません。旦那様にやってもらうしかないのです。
よし、少し考えてみよう。
お願いします。
それから数日後、三国の港から数隻の船が大阪に向けて出港しました。松右衛門の船です。それからさらにしばらくして、そのうちの一隻が海難事故に遭い沈没したとの知らせが三国の町にもたらされました。その話を耳にした下女が竹内の家に訪れた沖中氏に話しかけます。
旦那様、お上に米を渡さないで済むように考えるって言ってたのに。
旦那様はちゃんと考えておいでだ。
え、何か知ってるんですか？だったら私にも教えてくださいよ。
そのうちわかるよ。
やっぱり何か知ってるんだ。
それは
隠す必要なんかないじゃありませんか。
必要があるから隠してるんだ。お前に話すとペラペラと誰彼と構わず喋るだろう。
人聞きの悪い。私の口はそんなに軽くありませんよ。
よく言うよ。俺のカカアが出て行ったこと、あれだけ内緒にしておいてくれって言ったのに、翌日には町中の噂になってたじゃねえか。
あれは私じゃない。
嘘つけ。お前以外に誰が喋る。第一、あのことはお前しか知らなかったんだ。
え、
近所の奴らには実家の母親が病で、あいつはしばらくの間様子を見に行ったって言ってたんだからな。
そうなの？だったらどうしてバレたのかな。
どうしてじゃないよ。お前が喋らなければバレるはずがないんだ。
それはだって誰も知らないんですよ。もう喋りたくて喋りたくてうずうずして、ちょっと話してみたら盛り上がっちゃって。
それで面白くなってあちこちで話したのか。
どこに行っても盛り上がるんですもん。しょうがないじゃない。
やっぱりおめえじゃねえか。
だって
だってじゃない。だからお前には喋れないんだ。
少しくらいいいじゃない、このケチ。
ケチじゃない。
もうだったら直接旦那様に聞いてくる。
やめておけ。どうせそのうちわかるんだから。
今知りたい。私には今しかないんです。
我慢しろ。
お奉行様にご報告か。先月三国港の問い丸竹内松右衛門から幕府に納める御用米を積んだ船が沈んだとの報告を受けたのですが、どうも様子がおかしいのです。調べましたところ、その沈んだ船の乗組員は全員無事で、なぜか三国の町では不足しているはずの米が出回っているみたいなのです。はい、ええ、まさかとは思いますが、松右衛門のやつにたばかられたのではないかと。は、そうです。いくら自身のためではなく町のために行ったこととは申せ、お上に立てつく所業、もしそれが事実であれば他の者に示しがつきません。人をやり松右衛門を引っ捕らえて参ろうと思うのですが。はい、早速そのように手配いたします。
お奉行様に。
なんだ、竹内松右衛門が来たのか。こちらから出向かずとも自分から金瀬奉行所に出頭するとは。
申し上げにくいことではございますが、お奉行様にお詫びしなければならないことがございます。私は先般 御用米を積んだ船が一隻沈んだとご報告申し上げましたが、それは虚偽の報告でありました。実は御用米と偽り、瓦礫やもみ殻を詰めた米俵を船に積み、その船を私が故意に沈めたのです。
何だと、お主自分で何を言っているのか分かっているのか。それが一体どういうことか。
もちろん分かっています。
幕府に対する反逆だぞ。
確かに私の行ったことは、お上に対して忠義を書き、真偽を損なう行い、決して許されることではございません。しかし私にはどうしても町のものを見捨ててはおけなかったのです。
そんな言い逃れが通じると思っているのか。
まさか。自身の罪は重々理解しておるつもりです。
それならば何故今頃になって出頭してまいったのだ。
遅くなったのは、私が隠した御用米を町の者に配分するのに手間取ったまでのこと。それも終わり、ようやくこうして深刻に参ったのです。
竹内松右衛門、お主にはお上より厳罰が下されるであろう。
覚悟しております。私自身最後になすべきことは、お詫びも兼ねて自害するしかないとすら思い、ここまで参った次第でございます。
竹内松右衛門はその言葉通り自害し亡くなりました。しかし藩から松右衛門がごまかした分の御用米の請求はなく、彼の家族に累が及ぶこともありませんでした。松右衛門が自害して果てた後、九頭竜川を望む高台、桜の木の下でうずくまっている下女に、たまたま通りかかった沖中氏が声をかけます。
なんだ、落ち込んでいるのか。
だって旦那様が。
旦那様だって覚悟の上でのこと。
でも私が余計なことを言わなかったら。
そんなことを言ったら、実際石ころなんかを集め、俵に詰め、船まで運んだのは中志組の俺たちだ。俺たちだって旦那様と同罪なんだよ。
それもこれも私が旦那様にお上の命令の意味を問うたから、いけないのは全部私なんです。
それは違う。すべて旦那様の判断だ。お前ごときが責任を感じるなんてうぬぼれるな。
でも
旦那様言ってたよ、自分はこの町が好きなんだって、そしてこの三国の人たちが好きなんだって。お前のことだっていろいろ考えているようだったぞ。
旦那様はいつだって私たちみんなの先々のことを考えてくださる。
だからお前が自分のせいでと悲しむ、そんなことを旦那様は望みはしない。そんなことはお前だって分かってるだろう。
それは。あ、お葉さん。
あ、確か竹内の旦那様のところの。
ええ、
この度は何と申してよいものやら。
でもどうしてこんなところへ。
いえ、旦那様が私らのために亡くなったと聞いたもんで、家には入れないまでもせめて玄関先で手でも合わさせていただこうと思いまして。
そうですか。
本当に旦那様にはどうお礼を申し上げてよいか言葉もありません。
旦那様はただただ町の者のことを思って。
そう、この町の人を守りたかった、それだけなんです。
本当にいくら感謝してもしきれません。
お葉さんのその気持ちだけで旦那様もお喜びになられてると思いますよ。
でも旦那様はもう。
そう、旦那様はもう。
二人ともうつむいていないで、上を見てごらん。
桜、
桜がこんなに。そういえば旦那様は桜がお好きでした。お亡くなりになる前に 少しでも桜見れたのかしら。
旦那様は命を絶った。でもやれることをやって亡くなったんだ。きっと旦那様は自分がやったことに全く後悔なんかしていない。この桜だって今を盛りに咲き誇る。たとえ散るのが定めだとしても、こうも見事に咲き誇っているんだ。
綺麗ね。
ええ綺麗。
竹内松右衛門の命をかけた義挙のおかげで、江戸時代の宝暦年間に三国の町から餓死者が出ることはありませんでした。お上に逆らった松右衛門を表立って称えるのははばかれましたが、それでも町の人は竹内の家の前を通る際にお礼をして通ったと伝えられております。そして明治18年になり、ようやく那珂市の人々が松右衛門の行いを称え、貴公妃を建立したのです。現在三国神社脇の桜谷公園にあるのがそうです。今ではあまり世話をするものも少なくなったようですが、昔は那珂市の方々がお盆にはこの貴公妃の前でお経を読んでいたりしていたそうです。さて、本年は例年になく寒い日が続き、桜の開花が遅れましたが、それでも桜谷公園の桜は変わることなく咲き、そして散りました。桜の花の散った後からは、新しい桜の葉が生え広がっています。松右衛門の義挙に至ったその志が、花が散った後にようやく萌え芽吹く若葉のように、三国の人々に受け継がれていくことを望んでやみません。最後にこの話は、三国に伝わる竹内松右衛門の伝説を脚色したあくまでも創作の物語であることをお断りして、ダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場桜谷の貴公妃を終わらせていただきます。